ウィークエンド石川。こんにちは、大野ひろのです。ウィークエンド石川では、学校教育や障害学習、文化財保護などについて広く県民の皆さんにお知らせしています。全国高等学校総合文化祭は毎年夏に行われる、全国の高校生が芸術文化活動の発表を行う祭典です。今回は2027年に第51回となる大会が石川県で開催されるのに合わせ、先月行われた2027石川総文500日前 PR イベントの様子を生徒の声とともにご紹介します。ウィークエンド石川。この番組は石川県教育委員会の提供でお送りします。毎年全国各地で開催される全国高等学校総合文化祭は、高校生の創造活動の向上と相互の理解を深めることを目的として、芸術文化活動の発表を行う文化部のインターハイです。第51回全国高等学校総合文化祭2027石川総文の概要について、県教育委員会学校指導課全国高等学校総合文化祭開催準備室の川岸美穂さんに聞きました。
第51回全国高等学校総合文化祭というのは、全国の高校生たちが日頃の文化活動の成果を発揮し、お互いに刺激し合い高め合う国内最大規模の高校生による文化芸術の祭典です。2027年7月31日から8月5日までの6日間、石川県内各地を舞台に演劇、合唱、吹奏楽、美術工芸、書道、将棋など全22部門で全国や海外から約2万人の高校生が石川に集結します。
総文祭が石川県で開催されるのは昭和55年以来47年ぶり2回目。大会のテーマは、弾けろ創造、彩れ未来、いざ百万石の知恵です。有志で集まった県内の高校生が実行委員として総文祭を盛り上げます。この日は総文祭について県民に知ってもらい、機運を高めることを目的に、金沢駅もてなしドームと地下広場で2027石川総文500日前 PR イベントが行われました。まずオープニングアクトとして行われたのは、遊学館高校によるマーチング演奏です。部門の下にはステージが設営されていて、各部門の生徒はステージ発表を行います。参加者のための座席も用意されていて、座ってゆっくりと演奏を楽しむ人や金沢を訪れた観光客はスーツケースを片手に立ち止まって演奏に聞き入っていました。ステージ発表の他にも生徒が制作した映像でその部活動を紹介する時間もありました。続いて行われたのは、大会のマスコットキャラクターである鼓丸と大会のイメージソングの発表です。
たくさん雪どけて知らない色が海へと巡る新たな挑戦へ向かう僕、
大会のイメージソング「君色でつなぐ未来」が披露されました。作詞作曲は県内の高校生が担当し、この日は作曲を担当した生徒が歌いました。また鼓丸の着ぐるみが登場すると、会場からは歓声が上がりました。鼓丸は県内の高校生から原画を募集して、 金沢中央高校の生徒のデザインが選ばれました。前田利家の兜をかぶり、髪は剣の鳥犬わし、足は鼓門になっていたりと、至る所に石川県の要素が入れられています。弁論部の発表では、穴水高校2年の大橋かなみさんが TKB48 減災に必要なアーカイブと題して弁論しました。
16時10分、地震です。緊急地震速報のメールが鳴り響きました。今までに経験したことがない揺れ。テレビの津波警報を待つまでもなく、高台の小学校に逃げる準備をしました。
T はトイレ、 K はキッチン、 B はベッドを指していて、この3つを地震の時に48時間以内に設置することがいかに大切かということを自身の体験をもとに話しました。大橋さんに石川総文に期待することを聞きました。
弁論って聞くとディベートとか討論とか、そっちを思い浮かべる人が多いと思うんですけど、弁論はそう、7分間っていう短い間でどれだけいろんな人に自分が経験したこと、そこから分かったこと、伝えたいことがその7分間すごい凝縮されてて、伝えてるこっち側としてもすごく楽しい部活なので、もっと競技人口が増えてくれたら石川総文に向けてもっと盛り上がるんじゃないかなって思います。石川県で開催するので、私の後輩が石川総文に出て優勝とか入賞していただけると嬉しいなみたいな感じです。
続いては金沢桜ヶ丘高校の吹奏楽部の発表です。今回、男子部員8人に顧問の先生を合わせた9人で演奏を披露しました。馴染みのあるアニメソングなどメドレーで披露され、参加者は拍手をするなどして演奏に聞き入っていました。金沢桜ヶ丘高校1年の山田壮さんはトロンボーンを担当しています。鼓門の下で演奏するという貴重な経験ができてよかったと笑顔で話してくれました。
総文ってなると文化部のインターハイってよく言われていると思うんですけど、人生に一回あるかないかっていうイベントが石川であって、それにちょっとでもこうやって PR に吹奏楽って面白いなとか思ってもらいたいなら感無量というか、これ以上に嬉しいことはないなと思います。
石川総文にももちろん桜ヶ丘として出られるのが嬉しい。
そうですね、今回は男子部員だけだったんですけど、やっぱ全部員でやるっていう、全楽器が揃ってっていうのが本当に吹奏楽の魅力だと思うので、願わくばって感じですね。
また地下広場ではパネルでそれぞれの部門の紹介をするブースや、水引きのキーホルダーを作れる体験ブースも設けられ、家族連れや子どもたちでにぎわっていました。白山市から訪れたという水引き体験をしていた参加者に感想を聞きました。
私たちは親の世代なんですけども、子どもたちがこういうことを一生懸命やってるのを見て、やっぱり応援もしたいですし、石川の子どもたちがみんな頑張ってるのを見て嬉しいなっていうふうに感じます。
生徒実行委員会の前身である生徒準備委員会に所属していた学生もイベントに訪れていました。自分たちの築き上げてきたものが形になっていて嬉しいと話していました。
最初自分らが2027石川総文っていうものを決めたりとか、その大枠を決めてたのがちゃんとこう細かいところまで決まって、高校生たちが楽しくやっとる姿を見たいなっていう気持ちがありますね。
イベントを終えた直後、実行委員会の生徒にも感想を聞きました。広報イベント部会に所属する金沢二水高校1年の高橋拓海さんは、イベント中に起きた困難も声を掛け合うことで乗り越えられたと話していました。
めっちゃ深かったと思います。本当になんかみんなが期待以上の本当動きしてくれたから、途中押してたのにほぼ ぴったり終えることができて本当にすごかったなって思いました。石川総文は石川のみんなで盛り上げるためにやってるんで、石川県民の人も他の県から来た人も、あ、石川っていいんだなとか、この発表すごかったなっていうふうに思わせてやりたいですね。ちょっと
生徒実行委員会の実行委員長を務める金沢大学附属高校1年の深澤愛理さんに2027石川総文にかける思いを聞きました。
初めはチラシ配ってる時に受け取ってくれる人が少なくて、今日のイベント大丈夫かなってすごく不安だったんですけど、終わってからたくさんの人が総文について知ってもらえたっていう実感があって、それがすごくやる気というか頑張ろうっていう気持ちにつながってます。今は石川らしさを前面に出して、出演してくれる高校生はもちろん、見に来てくれたお客様全員が石川に来てよかったなって思ってもらえる大会や、また来たいなって思ってもらえるような石川をアピールできるように頑張りたいです。
今回は先月行われた2027石川総文500日前 PR イベントの様子を生徒の声とともにご紹介しました。ここで石川県教育委員会からのお知らせです。鹿島少年視点の家では、里山里海チャレンジ、変身ゴレンジャー、目指せ里山マスター、ミッション1野外炊飯マスターを開催します。ガスや電気を一切使わず、薪を使った野外でのカレーライス作りを体験習得することがメイン活動となります。期日は5月16日土曜日から17日日曜日を予定しています。対象は小学4年生から小学6年生、参加費は5000円です。申し込みは4月19日日曜日まで、鹿島少年自然の家ホームページより行います。詳しくは鹿島少年自然の家、電話0767-77-2200へお問い合わせくださるか、鹿島少年自然の家ホームページをご覧ください。2027年の夏に石川県で開催する文化部のインターハイ2027石川総文の企画・運営に携わる生徒実行委員を募集します。対象は県内の高校1年生と2年生、募集人数はおよそ30名、募集期限は5月14日木曜日までです。全国規模の大会を動かす情熱ある高校生の応募をお待ちしています。募集内容の詳細は2027石川総文公式ウェブサイトでご確認ください。子どもたちの成長には適切な運動、調和のとれた食事、十分な休養、睡眠が大切です。早寝、早起き、朝ごはんで石川の子どもたちを健やかに育てましょう。ウィークエンド石川。この番組は石川県教育委員会の提供でお送りしました。